アントン・チェーホフ作、陣在清役、天才。秘書がてら、士官の御家さんの別荘に曲がりをしている画家のエゴール・サビチは、今自分の部屋の寝床に腰掛けて、朝のメランコリーにふけっている最中である。庭はもうすっかり秋の眺めになっている。重苦しい、すこぶるつたなく出来上がった早雲が、せっかくの大空を台無しにしている。肌を差し貫くような冷たい風が吹き、樹木は情けなさそうな泣き面をして、一方へばかり身をねじ曲げている。大気の中にも地の上にも、黄色い木の葉がくるくる舞いをするのが見える。さらば夏よ、この大自然の幽門は、もし画家の目を持って観察するならば、また一種の美であり、詩であるには違いなかろう。だが今エゴール・サビチは、美どころの騒ぎではない。彼はすっかりふさぎの虫に取りつかれて、せめてもの医者といえば、明日はもはやこの別荘にいないのだということだけである。寝台の上も、椅子の上も、テーブルの上も、床の上も、どこもかしこも、しとねだの、くちゃくちゃに丸めた毛布だの、バスケットだのの山である。部屋の中は散らかしたままで、ほうきも入れてない。窓からはナッセンサラサのカーテンを引っ剥がしてある。明日は都会へ引っ越しだ。主婦の御家さんは留守である。明日は引っ越しだから、荷馬車を探しに出て行った。今年二十歳になる娘の母ちゃは、口やかましいお母さんの留守を利用して、もうだいぶ長いこと青年の部屋に座り込んでいる。画家は明日この家を出て行くのだが、彼女には言いたいことが山ほどある。彼女はいくら喋っても喋っても、言いたいことの十分の一しか言ってないような気がする。彼女は目を涙でいっぱいにして、画家のむくげの頭に見入っている。見ていると悲しくもあり、嬉しくもある。エゴール・サビチは醜悪なほど、獣めいているほど、むくげである。髪の毛は肩骨までも垂れているし、髭は首にも鼻の穴にも、耳たぶにも生い茂っているし、目玉は茂りに茂って垂れ下がった眉毛に隠れて見えない。実に何とも言いようのない茂りよう、絡まりようである。ハエでもアブラムシでも、一旦この密林に迷い込んだら最後、死ぬまで帰り道は見つかるまい。エゴール・サビチは、母ちゃんの言うことに耳を澄ましながら、あくびをする。くたびれきっているのだ。やがて母ちゃんがめそめそ泣き出すと、彼は垂れ下がった眉毛越しにぎろりと睨んで顔をしかめ、それから重々しい太いバスを出す。
僕は結婚なんかできないんだ。
どうしてなのよ。
と、母ちゃんはおとなしく尋ねる。
なぜって？画家はもちろんのこと、一般に芸術に携わる人間は、決して結婚なんかしちゃいけないからさ。芸術家は自由でなければならん。
私があんたの邪魔をすると思うの？エゴール・サビチ。
僕は自分一個のことを言ってるんじゃないのさ。一般的に論じてるんだ。有名な文士や画家は決して結婚なんかしないものなんだ。
あんたが今に有名になるぐらいのこと、私だってちゃんと知ってるわ。でも、私の身にもなってちょうだいな。私はママが怖いの。ママはあんな口やかましい怒り虫でしょ？だから、一旦あんたが私をもらってくださるおつもりじゃなくって、ただあんなに、と分かったら最後、私をひどい目に遭わせるに決まってるわ。ああ、私困るわ。おまけに、あんた、 まだ間代が払ってないじゃないの。
畜生、払っちまうとも。
エゴール・サビチは起き上がって部屋の中を歩き始める。
陽光がしたいな。
と彼は言う。そして画家は陽光ほど造作のないことはないんだと説明する。絵を一枚描いて、それを売りさえすればいいのだと。
そりゃあそうね。
と、母ちゃんは賛成する。
あんた、この夏のうちになぜ描かなかったの？
こんな物置小屋で仕事ができると思っているのかい？
と、無念そうに画家は言う。
大地、モデルもいないじゃないか。
絵画のどこかでどしんと扉の音がする。刻一刻、母親の帰りに気を配っていた母ちゃんは、急いで席を立って逃げてゆく。画家は一人ぽっちになる。彼は長いこと、部屋の中を隅から隅へ歩き回る。椅子やガラクタの山の間を縫って歩く。帰ってきたゴケさんが、サラジャワンをガチャガチャ言わせながら、どこやらの百姓が一つ車二ルーブルとふっかけたと憤慨しているのが聞こえてくる。胸のムカついてきたエゴール・サビチは、食器棚の前に立ち止まってボトカの瓶をいつまでも睨みつけている。
いっそのこと、死んでおしまい。
と、ゴケさんが母ちゃんに飛びかかっていくのが聞こえる。
憎まれっ子世にはばかるって、お前さんのことだよ。
画家は思い切って一杯ぐっとやる。すると心の暗雲は徐々に晴れ渡って、あらゆる内部感覚が自分の身の中で微笑しているように感じられる。彼は空想を開始する。自分が有名になった時のことに思いは馳せる。もちろん未来の作物を想像することはできない。だが新聞が、自分のことを大いに書き立て、絵はがき屋の店頭に自分の絵はがきが並び、友人たちが自分を羨望の目で眺める光景は、歴然として浮かび上がる。次に豪奢な応接間に座って、美しい女性の崇拝者に取り巻かれている光景を描いてみる。けれど、生まれて以来応接間というものを見たことのない彼には、この光景はどうももやもやした雲霧に閉ざされがちである。女性の崇拝者もやはりうまく出てこない。母ちゃんを別にすれば、彼は生まれてこの方、一人の崇拝者にも、一人の両家の娘にも出くわさなかったのである。人生を知らぬ人間には、書物で人生を想像するというやり方がある。ところがエゴール・サビチは書物も知らない。ゴーゴルを読んでみようとしたことがあったが、2ページ目で眠ってしまった。
ちっとも燃えつかないよ、じれったい。
と、どこか開花でゴケさんがサモアルの支度をしながら怒鳴る。
母ちゃん、炭を送れ。
無双の画家は、誰かに自分の希望や空想のお裾分けをしてやりたくなる。彼は台所へ降りてゆく。デブデブしたゴケさんと母ちゃがサモアルの炭酸ガスを吸いながら、くすぶった炉の周りでてんてこまいをしている。彼は大亀の隣の腰掛けにおみこしを据えてやり始める。
画家って商売は豪勢ですぜ。行きたいところへはすぐ出かける。やりたいことはすぐできる。勤めに出ることもいらないし、泥の匂いも嗅がないで済む。課長もなければ上役もなし。この僕が僕の上役なんですからね。まあそんな具合でいながら、人類にはなかなかの大貢献をするんですよ。
昼飯が済むと彼は休憩に取りかかる。大概は夕闇の迫るまで睡眠する。ところが今日は昼飯が済むと間もなく、誰やらが自分の足を引っ張って、自分の名を呼びながらゲラゲラ笑っているのを感じる。彼が目を開けると、仲間のウクレイキンが立っている。これは風景画家で、 この夏をコストローマ県で送ったのである。
よう。
と、彼は歓声を上げる。
こりゃ珍客だ。
握手と質問が始まる。
おい、何か持ってきたろ？君のことだから、100枚ぐらいはスケッチをやっつけただろうな。
と、エゴール・サビチはウクレイキンがトランクから財産を取り出すのをじろじろ眺めながら言う。
うん。まあなんとかやったさ。君の方はどうだ？何か書いたかい？
エゴール・サビチは寝台の後ろに潜り込んで、顔を真っ赤にしながらやっとのことでかまちにはまったガフを引きずり出す。ほこりと蜘蛛の巣で見えないほどである。
そうだ。婚約者と別れたる後の窓辺の少女って言うんだ。
と、彼は言う。
モデルを3日使ったんだぜ。でもまだ完成してないんだ。
その絵は、開け放した窓辺に座っている、母ちゃんのどうやら輪郭だけが出ている。窓の外は、小庭と藤色の円形だ。ウクレイキンにはどうも感服できない。
うん。気分は出てるな。それに表現もある。
と、彼は評する。
円形もよく出ている。だが、このブラシは金切り声だよ。恐ろしく金切り声だよ。
そこへ可愛いボトカの瓶が登場する。夕方になると、友達で別荘の隣人である。コストイ・リョーフという歴史画家が、エゴール・サビチを訪ねてくる。これは年の頃35ほどの小男で、やはり将来有望な卵である。長い髪をして、シェクスピア風の襟のついたブルーズを着用して、すこぶる威厳を作っている。ボトカを見ると顔をしかめて、自分の胸の病を大いに悲しがったが、親友のたっての勧めに余儀なく一杯をまず飲み干す。
諸君、僕は素晴らしいテーマを思いついたですよ。
と、彼は一杯機嫌で言い始める。
僕は何かこういったネロといったようなものが書いてみたいですな。つまり、ヘロデとか、まあクレペンちゃんとか言ったような、さもなければ何かその、お分かりですか？つまりまあ、そんな風なハレンチ感ですな。そして、これにキリスト教のアイデアを対照させるんですな。一方には大ローマ。そして一方には、ねえ、どうです？キリスト教なんです。私はその霊が表現してみたいです。お分かりですかな？その霊がですよ。
絵画では、ゴケさんが相変わらず怒鳴っている。
母ちゃん、キュウリを送れ。シドロフんとこへ行って、クバスを取っておいでったら、このおてんば。
三人の仲間は、まるで檻の中の狼のように、部屋の隅から隅へとかっ歩する。すこぶる真剣に、そして熱烈に、のべつ幕なしに喋っている。三人とも魂を飛ばして興奮している。将来我らの焼酎に落ちるものは何ぞ、名声である、富である、といった調子だ。彼らは陽気だ、そして幸福だ。彼らは勇敢に未来の目を覗き込んでいる。夜中の一時を回った頃、コストイ・リョーフはさよならを言って、例のシェクスピア入りを直しながら家路をたどる。風景画家の方は風俗画家の部屋に泊まることになる。寝床に入る前、エゴール・サビチは水を飲みに台所へと、ろうそく片手にふらふら降りてゆく。真っ暗な細い廊下には、母ちゃんが手を膝に組んで、上目を使いながらトランクに腰掛けている。彼女の青白い疲れ切った顔には、幸福な微笑みが漂っている。目はキラキラしている。
なんだ君なのか。何考えてるんだい？
と、エゴール・サビチは尋ねる。
私、 あなたがどんな有名な人になるだろうって考えているところなの。
と、彼女は半ば囁くように言う。
あなたがどんな偉い人になるだろうと思って、私楽しみでならないのよ。今のあなた方の話はすっかり聞いちまったの。私、だから空想してるの。空想してるの。
母ちゃんは幸福な笑い声を立て始める。それから泣き出して、両手をうやうやしく自分の神様の肩にかける。